瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
キャリレポ。
おはようございます。毎月第3金曜日のこの時間にお送りしていきます、キャリレポ。この番組は金城学院大学国際情報学部の後藤ゼミの学生が、奇数月は瀬戸企業編、偶数月は瀬戸仕事軸編に分け、瀬戸市の企業や働く人々について私たち学生の視点から皆様にお伝えしていきます。 MC は後藤ゼミ3年の加藤萌乃と
宮城ゆまがお送りいたします。本日も千藤さんと一緒にお届けします。よろしくお願いします。
お願いします。あのラジオやから皆さん見れないで残念やと思いますけど、お二人の AKB グループの方ですか？なんか
違うんですか
、はい、ものすごいそのなんかイメージというかありますよね、雰囲気が。
本当ですか？
いそう、ね、なんかセンターのちょっと後ろぐらいで踊ってる感じ。
センターではない。
いやでもセンターのちょっと後ろやから、センターはセンター。
ああなるほど。
そこのそこっぽい。
ありがとうございます。
はい、そんなお二人です。あとちょっとね、あのツイッターとか見てもらいたいなと思いますけども、はい。ね、本当はあの僕にしたら久しぶりに皆さんで来てもらう感じですけど、お二人初めてですよね、はい、ここ。
初めてです。
どうですか。
なんか今までは電話での出演だったので、うん、いつかスタジオに来れたらいいなって思ってたので、うん、今日やっと来れて嬉しいです。あ、
どうですか。
実際にやっぱりあのスタジオでっていうのはちょっと緊張が増すというか、うん、ですけど精一杯頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。
二人ともなんか似たような可愛らしい声だから、ちょっとあのどっちがどっちっていうのを言いながらやらないかな。
ごめんなさい。
大丈夫大丈夫、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあまず三宅さんからお願いします。
はい、今回は虹色ランプの山田孝子さんにインタビューさせていただきました。虹色ランプは掛下町にあるオリジナルハンドメイドのステンドグラスランプの専門店です。お店にはランプの販売とカフェ、ステンドグラス教室が併設されています。スタッフは山田さん含めて3人で、女性の方々のみでお仕事されています。
だからもう女性の方々いうことは、やっぱりもうその作品それ自体もなんかこう、女性が特に作りそうなみたいな。
そうですね、可愛らしいデザインが揃ってました。
あ、なる、武骨な感じというよりは可愛い繊細な感じですね、はい、あ、なるほど、ありがとうございます。
このお仕事を始められた理由は、山田さん自身がステンドグラスが好きだったという理由からです、うん、当時子育てと両親の介護が重なり、自分の時間を自由に使うために起業という選択を選び、瀬戸仕事塾に行くことを決められたそうです。仕事塾は起業を目指している方々の出会いの場で、みんなそれぞれの夢を持っているので、自分の考えを発言することができ、お互いに高め合える環境が、今振り返ってみても良い経験になったそうです。仕事塾に通っている間に雑貨を仕入れて販売したり、主婦の人が作った商品をイベントを開催して販売するなど、実際に雑貨屋を体験して利益を出すことの難しさを実感したそうです。その時に仕事を探しているのに、これでは趣味になり家族にも迷惑がかかってしまうと思い、自分が作家として商品を販売してみたそうです。すると大きな反響があり、ニーズがあるものに対して応えていったら仕事につながったそうです。
なるほど、なんか違う仕事をしててこの世界に踏み込んだと。で、そのきっかけになったのが仕事塾やったということなんですね。はあ、やっぱり同じようにその何かをやりたいと思っている人たちの集まりの中から啓発されることって大きかったんでしょうね、
うん、
だって普通やったら二の足踏むでしょ、他に仕事を持っとってね、うん、家のことがあってって言ったら、はあ、すごいな、まあ、でもその仕事する上でやっぱりこう気をつけてらっしゃることとかあると思うんですけど、そんな加藤さんなんか聞いてます？
そうですね、あ、仕事をする上で、あの山田さんはやっぱり真心を込めて自分が納得するものを作るということを大切にされてました。常にお客さんに喜んでもらうことをやっぱり一番に考えられているそうです。でもやはりその中で一番嬉しいのは、お客さんからのさまざまな声を直接聞くことで、今までにはあの病気であまり外に出られないお客さんが虹色ランプの商品を見るために足を運んでくれたり、ランプを眺めてもう一歩踏み出す勇気がもらえるなどの声を直接いただいたそうです。 ただの照明っていう考え方もあるかもしれないんですが、ランプでこんなにも人の心を動かせるということに感動すると同時に、自分がそんな商品を作れていることが山田さんにとって喜びになっているとおっしゃっていました。お客さんは女性が多いようなんですけど、幅広い世代から愛されています。
この先ね、ちょっと加藤さん言い張った、山田さんが真心を込めて自分が納得するものを作る、でお客さんに喜んでもらうところが大事っていうふうにね、今言ってくれはりましたけど、私はこの好きやったか誰やったかが、その利益を追求するのではなく、人に求められるもの、人の単位のものを仕事にしろっていうふうなことを言うてるのがあって、やっぱそれじゃないと成功せえへん、
はい、
利益追求だけだとやっぱりそこを向かれるみたいなのがある、うん、あ、まあ、もちろんそうやわね、そうやって考えたら当たり前のことなんやろうけど、忘れるもんね、商売やってると、
う
ん、
そうです ね、
それを思うと、この山田さんのおっしゃってることすごいな、その通りやわな、
はい、
でもその山田さん自身この道踏み込むの大変やったと思うんですけど、
はい、
どんな感じでした？
あ、そんな山田さんも19歳の時に人生をどう歩んでいくか不安で、何をしたらいいのか分からず悩んでいた時期があったそうです。しかし行動しなければ何も分からないと気づいて、当時興味があった保育士にまずなり、瀬戸市の保育園で5年間働いた後に、もう一つ興味のあったパン屋という仕事にも疲れました。さまざまな経験をしたからこそ自分の長所や強みを知ることができたそうです。そんな山田さんから、私たち学生に向けて、今やりたいと思ったことをすぐに挑戦してみることが大切という素敵な言葉をいただきました。山田さんの今後の目標としては、今いるスタッフと長く続けていくこと、起業をして自分の時間を調整できるからこそ、家族との時間をこれからも大切に過ごしていきたいとおっしゃっていました。
実際にお邪魔はしたんですよね。
はい。
どうでした？
実際に虹色ランプさんにお邪魔して、ステンドグラスの商品をたくさん見せてもらったんですけど、光の温かさに心が癒されて、とても素敵な時間を過ごすことができました。自分のご褒美として、いつかランプを購入したいなと思っています。
おお、じゃあご褒美を自分でやれるように頑張っとかないかん
すね。そうです
ね、
ちょっとお金も貯めながら、ご褒美としていつか買いたいです。
はい、加藤さんはどんな風に感じました？
はい、山田さんは思ったことをこうすぐに挑戦されていて、我が道を行く姿がとってもかっこいいなって感じました。自分はなかなか勇気を出せなくて、今までにチャンスをたくさん失ってきていると思うので、まずは山田さんのように、まずはとりあえず一歩を踏み出してみるということを大切に生きていきたいなと思いました。
はい、ほんまそれ大事だと思います。チャンスってみんなないないって言うときは実はあるんですよ、はい、これを掴もうとするかせんかだけの違いで、うん、まあ、それを掴もうとして失敗しまくっていうのは僕なんですけどね。まあでもほんまそういうことです、うん、チャンスでよう見とったらいっぱいあるんで、頑張っていきましょう。
はい、頑張ります。そろそろお別れの時間になりました。毎月第3金曜日のこの時間にお送りしているキャリレポ、今回の取材班は加藤萌乃、三宅由真、久米麻也、そして MC は私、加藤萌乃と
三宅由真がお送りしました。今日はスタジオに来ることができ、千藤さんに直接お会いできてとても嬉しかったです。
ほんまがいな。
はい、
ありがとうございます。
千藤さん、ありがとうございました。
こちらこそ。
また来月もよろしくお願いします。取材の様子を私たち五島ゼミ3年生のインスタグラムに投稿しています。 goto.seminar で検索してみてください。 goto.seminar です。
はい、本当にね、お二人めちゃくちゃ可愛らしいですから、みんなちょっとインスタグラムとかうちのツイッターとかで確認してみてください。であんまりこうやって褒めるというか言うてるとね、横で先生がなんか嫌な目で見てるような気がするんですよね。
ちょっと先生ニヤニヤして
る。下心ないですからね、別に娘みたいに思ってるだけですからね。本当にやらせることは全然ありませんので、ね、まあね、そのインスタグラムご覧いただいたら、どういった内容が入ってるんでしたっけ？
ゼミでの活動を随時更新しているので、うん、ぜひいいねとフォローよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では次回もまた聞いてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。